ございます。狭い門から入りなさい。偽預言者に警戒しなさい。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。今日のところはちょっとゾクッとするようになんとなく厳しい言葉に聞こえます。今日はイエス様の語りかけがこのような言葉から始まっています。言葉通りに受け取るとイエス様の警告のようにも聞こえるような言葉です。しかしですね、私たちにイエス様の救いの確信があるなら、これはイエス様の安心の約束に変わります。私たちの人生がイエス様と共にあるなら、こんなに豊かな愛された人生になるということを今日の御言葉から受け取っていきたいと思います。ずっとマタイによる福音書を読み進めていっていますが、5章の三条の説教、あの貧しい者は幸いであるっていうところですね。あそこからずっと実はイエス様弟子たちに話してるわけですね。そして来週の家と土台のところまで実は弟子たちに話している内容になっています。結構ボリュームがある話です。イエス様が山の上で弟子たちに話してくださったこと、それは主と共に歩むということです。これは本当に私たちにも語りかけられている言葉だなと思います。5章のところから始まって、本当に最初は貧しいものは幸いである、どういうものである、一人一人の本当に個人的な細かなお話から始まって、そして行動や内面、日々の生活の話へと移り、今は今度こうずっと身を引いてるんですかね、人生における語りかけへと話が進んでいます。今日のところは天の国に通じる道を歩む人生、それが神様と歩むときにどのようなものなのかという話をしています。その一歩一歩の歩みの実は指針になっている話なんですね。今日の箇所はそういう天の国に通じる道を歩む人生を2つのことを出してきて弟子たちに教えられています。最初は狭い門と広い門、それと細い道と太い道っていうんですかね、広い道ですね。それから良い木と悪い木、良い実と悪い実、そして主よ主よという主を信じた行動を伴う言葉と、口先だけの主よ主よという言葉、また2つの答え、知らないと言われるのと、あなたは私を、私はあなたを知っていると言われる答え。そう思うと結構こう、なんていうんですかね、その厳しい言葉ばっかりに目が止まらないで、御言葉に耳を傾けていけるんじゃないかなと思います。ではですね、早速まず最初に2つの門と2つの道としましたけれども、13節のところから一緒にお読みしていきたいと思います。開いている方は13節をお読みしましょう。いいですか。3、はい。手前の門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものは多い。あ、そこまででいいです。イエス様は広い門と狭い門の話をします。神様を信じて神様と共に歩むなら、狭い門から入りなさいと言われます。日本はですね、クリスチャンが 1% 未満って言われています。 ですよ。私たちクリスチャンにはもうすでに狭い門は通過してるっていうことになりますよね。もう狭い門は入ったっていうことになりますよね。そこででも終わらないんですね。その先の道が細いっていうんです。教習所に行くと分かりますけれども、教習所の道って細いですよね。私S 字のところで何回も脱輪しました。あれなんでしょうね、車ってタイヤ見えないんですよね。だからどこはあるこう走ってんだか、どこでハンドル切ってんだか分かんないですよね。それに車庫入れもそうですよね。あんなの最初からできるわけがない。もう縦列駐車においては指導員の人に3本目の柱のところで切るとちゃんと合格できるからみたいなアドバイスを得て、そしてなんとか免許を得るわけですよね。私たちとは神様と歩む時の歩みと本当に似てるんですね。そして教官が教えてくれたようにイエス様が私たちの道を示してくださる。私たちは自分の歩み見えません。車と一緒ですよね。タイヤが見えないから脱輪するのと一緒で、どこを歩んでいるのか、どの方向に舵を切っているのかわからないんですね。でもですね、その細い道はイエス様がちゃんと手を引いてくださっていて、その道はイエス様が作られてますから安全なわけですよ。だからこんなに堂々と狭い門から入りなさい、そしたら私は一緒に歩んでいくからって言ってくれるわけですね。狭い門っていうのは進学校の時に習ったことを言いますと、イエス様の門って教わるんですね。イエス様が私たちの門、確かにそうですよね。 1% 未満のそのクリスチャンの環境を思えば、クリスチャンになって歩むっていうことが本当に狭いものに感じるかもしれません。そしてもしかしたらそこに到達するまでが大変なのかもしれません。でもですね、そこから先は実は細い道だけれども安心な道なわけですね。そして私たちに実は細い道は必要なわけですね。なぜなら太い道だったら自分のタイヤがどこを歩んでるか見る必要はないわけですよ。だって脱輪しないんですから。そして多少ヨレヨレに曲がったとしても大丈夫ですよね。広い道だったらどっからも落ちないから。じゃあ広い道がいいですか？広い道だったら自分がどこを歩んでるのかに考えることがないんですね。そして自分が考えることがないんです。私たちは天の国に行くのにふさわしい人になるように、神様のその究極の祝福をいただくためにふさわしい人になるように、実は細い道を通らされているんですね。それと細い道を通るときに神様が共にあることを知るわけです。私たち自身が大丈夫、道が太いからじゃないんですね。神様が手を引いてくださってるから大丈夫。広い道でもしもぶつかったり脱輪したら私たち戻れないですね。でも神様は決して脱輪させない。いつも神様の御手の内に置いてくださるわけです。だから狭い門から入りなさい。そこは主と共に歩む祝福の道ですよ。そこを歩む人は豊かな人生を歩むんですよ、ということを教えてくださっています。でもですね、私たちは自分でやるのが好きですね。縦列駐車の時もそうですけれども、 3本目のところでハンドルを切れば合格できますよって丁寧に教えてくださっているのに、いやいやいや、今度路上に出たらそうはいかないから私は実力で行きますっていう風に気持ちになる人もいますね。どうしても自分で頑張って自分の道を一生懸命歩んで自分で頑張ってどうにか行きたいって思うわけです。でも思うようにならないんですね、人生って。人が解決できない問題って必ずあるんですね。だからこそ、そういう時にこそ私たちは落ちない細い道を歩んでるんです。実は狭く細いようで通りづらい、本当に選びづらいような道であるけれども、そこは一人で苦しんで歩む道ではなく、神様が共に歩む道なわけです。だからこそあなたの人生の旅路は細く主と共に歩む道を選んだらいいですよというふうに言ってくださっているわけです。狭い門を通過したクリスチャンはもうすでに細い道しかありませんから、神様が本当に一緒にいつも歩んでくださっているということを忘れないで歩むことが大切なのかもしれません。私たちはいろいろなことがある細い道を笑顔、そして前だけを向いて歩んでいきたいなと思います。またですね、次の例えはですね、2つの木、そして2つの実の話をされています。天に通じる道をどんなふうに歩むのか、本当にそのことを歩む秘訣にもなっています。17節のところ、皆さんと一緒に開いている方をお読みしたいと思います。いいですか？3、はい。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。偽預言者に気をつけなさい。そうなんです。羊と狼を見分けなさい。とイエス様は言われます。偽物がいるっていうことですね。本物だけじゃなくて、イエス様がおすすめする見分け方は、良い木には良い実がなるということです。良い木、良い実、何それ。良い木はイエス様を救い主として信じるなら、イエス様とつながっていて、イエス様が私たちを通して良い実を結ばしめてくれる、それが良い木なわけですね。そして良い実がなるわけです。皆さん、自分たちが良い木だっていうことを知っていますか？私は悪い木だわ、私は良い木だわ、どっちなんだろう。私たちが確実に良い木なわけですね。なぜなら、イエス様を救い主として信じて、イエス様と生きているからです。そしてですね、イエス様と生きている私たちには、たわわに実がなっているんですね、実は。これどういうことか。私たちはマタイによる福音書の28章を知っています。私たちの人生の歩みの中でイエス様が私たちに勧めていることは、一人でも多くの人がイエス様の救いを受け取ること、イエス様と出会うこと、それをあなた方を通して行いなさいということです。そうするとたわわな実が何であるかは皆さんお分かりだと思います。イエス様を知らない人、まだイエス様と出会ってない人、たくさんいます。私たちの周りに実がなっているの分かりますか？成熟した実がなっているっては書いてないんですよ。良い実がなるっていう約束のある実がなってるわけですよ。しかしですね、どうですか、自分でその実を育てようと思ったら無理って思いますよね。そして自分が良い木だって分かってなかったら無理ってなりますよね。イエス様とつながっていて そしてイエス様がその実を育て、その実を熟し、そして収穫ができる。それを知っていれば、私たちは自分たちの周りにあるたわわな実をしっかりと目に留めることができるのかなと思います。とっても私たちは頑張り屋さんですよね。それして何だろう、クリスチャンって割と一生懸命努力して頑張って精一杯生きてる人が多いような気がします。そうすると自分が育てて、自分が何かをして、自分がそれに栄養を与えて、そして自分が良い実を結んで、自分が収穫して、全部自分の力でやらなきゃいけないと思っちゃうんですね。でも実はエレベーターといいますか、エスカレーターといいますかね、もうそのイエス様のベルトに乗っているだけ、私たちはただ木として立っているだけでいいわけですね。そして大事なのはイエス様とつながっているパイプが太くなればなるほど、たわわな実に栄養がいくっていうことですよ。そのことを実はここでイエス様は教えてくださっているのではないかなと思います。自分たちが良い木であるという自覚があれば、悪い木はわかるんですね。でも自分が良い木なのか、自分が悪い木なのかわからなければ、人生わからなくなるわけですよ。いいですか、今日からは私は良い木って思って皆さんと一緒に歩んでいきたいなと思います。そしてたわわになっている実は神様によって成長させていただけるんですから、胸張って、私イエス様信じて生きてるわよという隠すクリスチャンではなくて、見せるクリスチャンになっていきたいなと思います。そして21節のところからは、今度告白、そしてその答えについて書かれています。21節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。私に向かって主よ主よというものが天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行うものだけが入るので。このお話は天の入り口のお話です。天の国に通じる道のゴールの話ですね。私たちはですね、必ず神様の前に出て、あなたは天の国の人かそうでないかを告げられる時が必ず来ます。そしてですね、イエス様を主と信じて、救い主と信じて告白している、そしてちゃんとそういう人なら天の国の国籍が与えられ、命の書に名前が記されているっていうことが聖書で約束されています。ルカによる福音書の10章20節には、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと書かれています。そしてヨハネの黙示録の3章5節には、勝利を得る者はこのように白い衣を着させられる、私は彼の名を消して命の書から消すことがなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表すと書かれています。私たちは必ず天の国に入れるんです。必ず天国に行けるんです。でもですね、教会の中で、私天国に行けるかしら、大丈夫かしら、私みたいな人はいけないわという声をどれだけ耳にすることやら。ぼーっと生きてちゃダメですね。私たちちゃんと天の国のに入れるという自覚を持たないといけないですね。そしてその道を今歩んでるっていうことを知らないといけないですね。大丈夫です、入れるんですよ。信仰を言い表すっていうのは本当に細いもんかもしれません、狭いもんかもしれません、勇気がいることかもしれません。でもですね、 私たちが呼んで、あなたは私はよく知ってるよって毎回言ってもらってるわけです。でも、そうなんです。この地上の歩みの中では、神様っていうのは、信仰がない時でも聞いてくれるんですよね。私もノンクリスチャンの時に、たくさんイエス様にお祈りをして聞いてもらった経験があります。でもそれは、その時の神様との関わりで、永遠の関わりではないんですね。信仰告白をすると、ずっと神様は共にあるわけです。だけど、なんでしょうね、教会の中こそ、クリスチャンこそ、もう神様は私のことは見放してるわ。もう私はダメ、悪い人だから。なんで多いんでしょうね。胸張っていきたいと思います。私たちは天の門に入るときはもう大きく開かれた中で、しかもイエス様は待ってくださってるわけですよね。待ってたよって言ってくださってるわけですよ。そのことをしっかり目に留めて人生を歩んでいきたいと思います。天に通じる道は本当に神様の御手のうちにある人生です。本当はですね、これが究極のゴールがもう約束されてるわけですから、確実に天国に入れるという祝福を手にしているわけですから、地獄に落ちないんですよっていうのは、すごい私はすいません、クリスチャンホームの出ではないんで、地獄に落ちないんですよっていうのも、地獄っていうか針の山とか、なんだろ う、 こうそういうのをすごいいっぱい想像するんですよね。こう地の厚い熱湯の何ですか、沼とか、なんかすいませんね、そういうのをすぐ想像してしまうので、あそこに落ちないと思うだけで天国に行けるラッキーって思ってしまうんですけれども、本当に私たちは天国に行けるんだから、だからできるだけ神様に歩みを任せた人生を送りたいですね。自分で頑張ってできたっていうその達成感を味わうのはもちろん素晴らしいです。でもですね、時に疲れた時に、私は弱いけれども主がなさってくださったっていう勝利を手にするのも悪くないですね。ちょっと朝の時も皆さんにお話ししたんですけれども、私自身は本当に神様に歩みを任せて歩みたいなって思う、本当にそういう神様との交わりが実はいっぱいあります。でですね、本当は進学校を私は途中で辞めて試験を受ける牧師になりましたけれども、牧師になったという牧師にさせていただきましたけれども、もしも進学校をちゃんと卒業できてたら、皆さんにこんな話をしたかったなっていう話があります。ですね、ダメな親なんですよ私。だから息子の高校受験の時、ちょうど進学校に行ってたので、進学校に行ってる、私はそのぐらいやってるから絶対に息子は高校に受かるっていう自信があったんですね、すごく。それで実は落ちてしまったんですね。その時に、そこから親の勝負ですよね。皆さん分かりますよね、お金が必要なんですよ。私用意してなかったんですよ。もう受かるって 100% 信じてて、それで落ちたもんだから、さあ大変、こんなはずじゃなかった。一瞬にして神様が見えなくなりますね。それと進学校行ってても、もうまあ祈るなんてことはないですよね。どうやってお金を集めようかって祈るよりも、タンスを探せ、通帳を探せですよね。もうそういう状態でした。その時にですね、皆さんにはどうしてお話ししたいかっていうのは、そこの収放棚、私の収放棚にお金が入っていました。新学生の歩みのためにお使いくださいと言ってありました。ワープロでですね、今でも私はそれを大切に取ってあります。そして実際にそれがどんな形で私の収放棚に入っていたかは分かりません。もうはっきり言いますが、ここまで20万入ってたんですよ。こんな、この教会で起こってるんですよ皆さん。 これ実話です。この教会で起こってるの。考えられます皆さん。そんなこと起こるって。私は進学校に行ったけれども、お金は自分で用意するものと思いました。それでそんなことが本当に起こるなんて思ってなかったんですよ。でも神様って時々そういうことするんですね。もう本当にびっくりしました。人生の歩みは私たちには想像ができません。そして本当に何が起こるか分かりません。信じてても信じた通りにならないこともあるかもしれません。祈った通りにならないかもしれません。でもね、神様は本当に生きて働かれるんです。うちは家族でそれを見て、本当にこれは忘れちゃいけないねって言いました。ちょっと今主人だけ忘れてますけれども、そのうち多分思い出すと思います。でも本当にそういうことあります。この教会で起こっていることだからこそ、皆さんにその神様のびっくりするような生きる働きをお伝えしたかったんですね。今になってしまいましたけれども、だから狭い門から入った私たちは細い道をどんなことがあっても笑って通りたいと思うんですよ。細い道を、あ、ここは神様が助けてくれるところって思って、神様に乗っかって手を引かれて時にはおぶってもらって歩みたいなって思うんです。笑っていきたいと思うんですね。人生せっかくクリスチャンになったんですから、せっかく神様に救っていただいて天国の確約をされてるわけですから、天の国に通じる道は本当に細く険しい道で、苦しい時もあるかもしれません。辛い時もあるかもしれません。でも楽しい時もあります。しかもゴールには究極の祝福があります。地獄には行かないですから、天国に入るわけですから。だからまっすぐ神様を見上げて、まっすぐじゃないですね、天を仰いで、そしてまっすぐ先に究極の祝福を目にして、私たち精一杯笑って喜んで歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。